玉手箱から出てきたのは、結城宏が翻訳したオスカー・ワイルド作幸福の王子です。幼い頃から大好きだった物語、温かくて切なくて、今も読み返すと胸が熱くなります。ではあらすじからこの物語に入ってみましょう。北ヨーロッパのある町に幸福の王子の像があります。純金で覆われ、サファイアの目とルビーの飾りのついた剣、町の誰もが王子を自慢に思っています。ある夜、エジプトへの旅に出遅れた季節外れのツバメが飛んできます。王子の両足の間でツバメが眠ろうとすると、水の粒が落ちてきます。見上げると王子が泣いています。王子は、自分がまだ生きていた時、宮殿では毎日が楽しく幸せだった。しかし今、この高い場所から街を見ていると悲惨なことばかりが見えて、私の心臓は鉛だが泣かずにいられない。貧しい家で急ぎの針仕事をしているお母さんが見える。傍らで病気の子供が横になっている。私の剣からルビーを抜いて彼女にあげてほしいと言います。ツバメはルビーを抜いて飛び立ち、眠り込んだお母さんのそばにルビーを置いて、男の子の額を翼で仰ぎます。飛んで戻って、なぜだか温かい気持ちがすると伝えるツバメに、王子は、それはいいことをしたからだよと言います。次の夜、旅に出ようとやってきたツバメに王子は聞かせます。屋根裏部屋で若者が寒さと空腹で気を失いそうになっている。私の片目を抜いて彼に持って行ってほしい。その次の夜、旅立ちの挨拶をしに戻ったツバメに王子は聞かせます。下の広場にマッチ売りの少女がいる。マッチを落としてダメにしてしまった。このままだとお父さんにぶたれてしまう。私の残っている目を取り出してあの子にやってほしい。ツバメは、そんなことをしたらあなたは何も見えなくなってしまうと断りますが、王子はさらに頼みます。ツバメが少女の手に宝石を滑り込ませると、少女は笑顔で帰っていきます。ツバメは何も見えなくなった王子とずっと一緒にいようと決心して、次の日一日中王子の肩に泊まって遠い国の珍しい話をします。王子は、街を飛んで君が見たものを私に教えてほしいと言って、ツバメは、金持ちが幸せに暮らす一方で飢えに苦しむ人々がいると王子に話します。ではここからは原文を読んでみましょう。私の体は純金で覆われていると王子は言いました。それを一枚一枚剥がして貧しい人にあげなさい。生きている人は金があれば幸福になれるといつも考えているのだ。ツバメは純金を一枚一枚剥がしていき、とうとう幸福の王子は完全に輝きを失い、灰色になってしまいました。ツバメが純金を一枚一枚貧しい人に送ると、子供たちの顔は赤みを取り戻し、笑い声を上げ通りで遊ぶのでした。パンが食べられるんだと大声で言いました。やがて雪が降ってきました。その後に霜が降りました。通りは銀でできたようになり、大層光り輝いておりました。水晶のような長いつららが家の軒から下がり、みんな毛皮を着て出歩くようになり、子供たちは深紅の帽子をかぶり、氷の上でスケートをしました。かわいそうな小さなツバメにはどんどん寒くなってきました。でもツバメは王子のもとを離れようとはしませんでした。心から王子のことを愛していたからです。パン屋が見ていないとき、ツバメはパン屋のドアの外でパンくずを拾い集め、翼をパタパタさせて自分を温めようとしました。でもとうとう自分は死ぬのだと分かりました。ツバメには王子の肩までもう一度飛び上がるだけの力しか残っていませんでした。
さようなら、愛する王子様。
ツバメはささやくように言いました。
あなたの手にキスをしてもいいですか。
あなたがとうとうエジプトに行くのは私も嬉しいよ、小さなツバメさん、と王子は言いました。あなたはここに長いしすぎた。でもキスは唇にしておくれ。私もあなたを愛しているんだ。
私はエジプトに行くのではありません、とツバメは言いました。死の家に行くんです。死というのは眠りの兄弟ですよね。
そしてツバメは幸福の王子の唇にキスをして、死んで彼の足元に落ちていきました。その瞬間、象の中で何かが砕けたような奇妙な音がしました。それは鉛の心臓がちょうど二つに割れた音なのでした。
ひどく寒い日でしたから。
さて、あらすじに戻りましょう。次の朝、みすぼらしいという理由で王子の像は溶鉱炉で溶かされますが、鉛の心臓は溶けずに残り、ゴミために放り込まれます。そこには死んだツバメが横たわっています。物語の終わりに神様が天使に、この町で最も尊いものを2つ持ってきなさいと言います。天使が持ち帰ったもの、そして神様の一言が物語の最後に添えられています。今日の言葉の玉手箱はオスカーワイルド、幸福の王子を紹介しました。動けない王子と人と話せないツバメ、もし二人が町の人々と話すことができたなら、結末はどうなっていたことでしょう。思いを伝えたいとき、あなたは言葉を使うことができます。大切な人にあなたはどんな幸せの言葉を送っていますか。